企業の最前線でマーケティングに携わっている方をお呼びしてお話をお伺いする番組、マーケの達人、ご案内役の大村恵美です。そしてABEC研究所代表、武田隆さんです。
よろしくお願いします。武田です。
今日は口コミ係長などソーシャルビッグデータ活用で有名な株式会社ホットリンク代表取締役社長 CEO 内山幸喜さんをお迎えしています。それでは内山さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日ちょっと収録日は、はい、5月28日なんですけど、今日の株価は時価総額にするとおいくらぐらいなんですか？
先ほどの時点で220億くらいですかね。
220億円の企業の社長というのは、はい、どんな感じなんですか？
いやー、上場する前は、社員数30人ちょっとぐらいの会社の社長で、上場した途端いきなり数百億の時価総額になっちゃうでしょ。でも僕は何も変わってないですからね、
上場前と後で。上場したのはいつでしたっけ？
去年の12月の7日です。
12月7日。もともとはどういった経緯で起業されたんですか？
はい、もともとの起業は、武田さんと、一緒に始めてた、検索エンジンを作ってたベンチャーが、
日本サーチエンジンですね、
はい、
日本の商用検索エンジンでは確か日本で一番早かった、
ね、そうですね。当時まだヤフージャパンもなかったですよね。東大のオーディン、早稲田の千里
がありましたね。
で、慶応の SFC を中心とした我々の日本サーチエンジン、この3つだった。
そうでした、そうでした、
はい。で、まあ、検索エンジンやってました。
はい、
武田さんは、途中から、そのプロジェクトから、離れていかれましたけども、やっぱりあの検索エンジンをとことんこう突き詰めていった時に、僕の中で一つの壁にぶち当たったんですよね、
はい。
どんなにすごい人工知能でも、ホームページのこうテキストをいくら分析したからといって、このホームページが人に分かりやすいとか、初心者にいいとか、感動するっていうのは判断がつかない。
なるほど。
だコンテンツがの評価ができるのは人間でしかない、なので、いかに、人々のこのホームページいいよね、感動するよねっていう評価を社会全体で集めてきて共有化し、それを検索エンジンに学習させて、だからこそすごい検索エンジンがユーザーさんにいいコンテンツを提供できて、でそれを受けたユーザーさんが確かにいいよねとか、でも私嫌いよっていうふうな知識がこう循環するような、人とコンピューターが協調して働くような社会インフラができて、初めてホッとする社会ができるだろうと。
なるほど。
そういう今のソーシャルみたいな世界を、検索エンジンを突き詰めていった時に僕の中でビジョンとして出てきて、そういう社会インフラを提供する会社を作りたいと思って、ホットリンクを設立しました。
ホッとする社会になるようにというのでホットリンクなんですか？
そうです。ダジャレみたいですか。なのでホットリンクのホットは、英語にすると、HOT のリンクではホットではなくて、HOTTO なんですよね。
ホットする。
ウォークマンが世界中に広まって、ウォークマンという単語は英字辞典に載ってるんですよね、なので僕が創業した時には、10年後には英字辞典に HOTTO、ホットする、日本語が語源というのを載せたくて。
可愛いとかと一緒ですね。
と思って起業したんですが、
乗られてるんですか今？
いや、乗ってなくてですねもう14年経つんですが、社員に言われました、社長、ウィキペディアに自分で書いた方が早いっすよって社員に言われまして、
書いたんですか？
ガチョーンみたいないや、書いてないです。
書いてないですなるほど。
誰か書いてくんないですかね。
ホットリンクさん、事業内容というのはどういったものなんでしょう？
はい、僕たちの事業内容は、もう3つのキーワードで表せるんです、一つはビッグデータ、そしてソーシャル、そしてクラウド。
ビッグデータ、ソーシャル、クラウド。
そう、どういう意味かというと、ビッグデータっていうのは、今ものすごいこう市場で盛り上がっていて、ものすごい市場規模が見込まれる、事業分野なわけですね。
ビッグデータっていうのは、大きなデータという意味ですね。
大量のデータって感じですね、
それはインターネットの発展によってで、多くのユーザーのこう行動のデータというのがたまるようになったという理解でいいですか？
はい、その通りです、
はい、
たくさんあればあるほど、 価値がどんどん大きくなるんですよ。
量が増えれば増えるほど価値が高まるわけですね、はいはい、それはどうしてですか。
例えば、アマゾンの、はい、まあ、この本を買ってる人はこの本も買ってますっていう、まあ、推薦ありますよね、はい、あれって、いろんな人たちがどんな本を買ってるかっていうデータをもとに推薦するわけですよ、
はいはい、
そうすると普通の街の本屋さんで、毎月数十人の人がどんな本を買ってるかを見てる店員さんと、
はい、
世界中の人がどんな本を買ってるかを勉強しているアマゾンの店員さん、どっちの方が賢いですか。
なるほど。
どう考えても、たくさんの人の経験をこう学習している店員さんの方が賢いじゃないですか、同じようにデータがたくさんあった方がより賢いことをできるようになるわけです、
なるほど。量が増えれば増えるほど、その本の推薦というのが当たりやすくなるということですね、
はい、
これがビッグデータ。
ビッグデータ、
はい
はい、そしてもう一つがソーシャルで、ビッグデータといってもいろんな種類があるんですけれども、なかなか手に入らないんですよ。
まあそうでしょうね、
はいはい、例えば人々の携帯電話の通話履歴とか、車の移動履歴とか、ところがソーシャルメディアのデータっていうのは、はい、すぐ手に入っちゃうわけですよ。
どうしてですか。
まあオープンになってるんですね、データ、つまり、僕たちが今何を考えてて、今何が欲しくて、今何やってるんだってことを、みんなツイッターとか、フェイスブックとかブログで一般公開しながらつぶやいて
る。なるほど。公開されてる情報であれば、
はい、
分析の対象になり得るということですね。
そういうことですね、
なるほど。
で他のデータと違って、人々の思いが、頭の中の考えが出てくるので、単に物を買ったとかだと、なぜ買ったか分かんないじゃないですか、
はい、
その裏側が読めるってところが非常に大きな特徴ですね。
買ったか買ってないかだけではなくて、はい、なぜ買ったか、なぜ買わなかったかというような情報がソーシャルメディア上に溢れてるということですね、はいはい、なるほど。
なので、そのビッグデータって非常に、今後有益な市場の中で、ソーシャルメディアっていう、その中でも人々のこう感情とか考えが見えてくるようなビッグデータを対象にして、クラウドと呼ばれる、
雲ですか。
雲、そうですね、ソフトウェアを納品するのではなくて、
はい、
まあ、雲の中に、まあ、サービスがあって、まあ、月額利用料を払うと、その雲の中の、まあ、システムが利用できますと。
例えばこうリスナーの方に身近なサービスでクラウドサービスというとどういったものがあるんでしょう、
はい、例えば、Gmail、 メールのサービス、
はい、
で昔ですとパソコンの中に、メールソフトをダウンロードして、使ってたんですけれども、
ユードラとかありましたね。
ありましたね、はい、ベッキーとか。
ベッキーとかですね、はい、
で最近はもうブラウザーさえあれば、どの端末でもメールが使えるじゃないですか。
サファリとか、
はい、
インターネットエクスプローラー、ああいったウェブブラウザーでメールが読めるようになっている、
はい、
そうですね、
はい、あれは、まあ、雲の中に、
はい、
まあ、メールシステムがあって、まあ、そこのシステムを、まあ、地上から使ってる、そういうイメージですね。
なるほど。
でそのクラウド型のサービスのいいところは、はい、これまでのそのインストールする型のソフトですと、一回ソフトダウンロードされた時に、まあ、お金をいただいて、
はい、
納品して終わりなんですよね、
そうですね。
でところがクラウドの場合は、はい、ソフトがずっと雲の中にあって、でリユーザーさんはその雲に前のシステムを使うので、月額利用料を払うっていう形なんですよ。
Hulu なんかもそうですね。
ああそうですね。動画の
月額1000円弱をお支払いすると、はい、見放題になるっていう、はい、あれもクラウドサービスですね。
そうなんです、そうすると毎月毎月営業して、新規のお客さんが、ついてくださると、
はい、
売上がどんどんどんどん月額利用料が積み重なっていくんですよ。なるほど。前月のお客さん、プラス今月のお客さんというふうに、そうすると売上がどんどんどんどん伸びていく、
積み重なっていくわけですね、
はいはい、そういう事業モデルでやってます。
なるほど。ビッグデータソーシャルクラウド、
はい、
ホットリンクさんのサービスを利用されているのは一般の人ではなく企業さんですか。
はい、そうです。
企業さんはこのホットリンクのサービスを使うとどんなことが分かるんですか。
はい、例えば、自分の会社の商品名とか、はい、サービス名をホットリンクの口コミ係長っていうサービスがあるんですけども、はい、そこに
口コミ係長、
はい、かわいいでしょ。
そのサービスの名前が口コミ係長さん。
はい、そうです、はい。まあ、口コミ係長に、うちの商品ネット上でどんなこと言われてるのって、はい、こうキーワードとして入れると、はい、日本中の数千万人の人が、はい、ブログやツイッターや2チャンネルで、うん、その商品のことをどういうふうに言ってるのか、うん、いいと言ってるのか、はい、悪いと言ってるのか、はい、欲しいと言ってるのか、まあ、そういった噂が一瞬で、うん、分析してどれくらいのボリュームが出てるのかとか、うん、良い意見はどんな意見で悪い意見はどんな意見なのか、あ、一瞬で調べてくれるんです。
今もうインターネットではフェイスブックですとかツイッターでたくさんの、まあ、発言が日々なされてるわけですけど、はい、その中から自社に関係するキーワードだけを口コミ係長が集めてきてくれるっていう理解でいいんですか？
ちょっと違いますね、はい、あの日本中の人々があらゆることに関して喋ってることを全てデータベースの中に私たちは蓄積してまして、
うん、口コミ係長すごいですね。
そうなんです。
日本中のそういったソーシャル上で交わされてる発言を口コミ係長は知ってるわけですね、はい
はい、例えば2006年から蓄積してまして、まあ、アベーバブログ、はい、ヤフー掲示板、うんうん、2チャンネル、うん、そんなところで2006年から語られた情報が全部蓄積されてると。
なるほど。
その中で、うん、まあ、自社に関して言われていることはどんなことなのか、やっぱ競合他社の商品に関してどう言われているのか、うん、また商品名ではなくて、うん、何を食べたいと言っているのかとか、うん、何を買いたいと言っているのかっていうことを、うん、こうキーワードとして入れると、うん、ボンと一瞬で答えが出てくる。
はあ、まさにビッグデータソーシャルクラウドなんですね、
はい、うんうん、で僕はこのサービスを宇宙にある人工衛星から地球に住んでる人たちの頭の中をこう観測できるような、うん、その人工衛星の技術を、はい、まあ、事業にしてるっていうふうに言ってるんですよ。まあ、今ツイッターとかブログとかフェイスブックやってる人っていうのは、はい、もう3000万人とかを超えていて、
3000万人超えてますか、
はい、うん、まあ、日本国民の約4分の1の人が今何やってたいかとか、うん、何が欲しいかっていうのをネット上にそういうソーシャルメディアを通じてつぶやいてると、
はいはい、
でそのソーシャルメディア上の情報をほぼ網羅的に、うん、ほぼリアルタイムで今収集できて、うん、好きな切り口で分析できるんですよ、うん、ということは、まあ、まさに人工衛星からその映った鏡の世界を通じて、うん、人の頭の中を本当観測できているようなものなんですよ、ね、
なるほど。さあ、それは、企業のマーケティングの担当者ですとか、はい、経営者の方ですとか、うん、広報の担当者ですとか、はい、そういった方々が口コミ係長を利用して、はい、今の発言の状況というのを把握しているということですね、
はいはい、
なるほど。確かにそれは企業にとっては今インターネット上で自社にまつわるどんな発言がされているのか、うんうん、それは貴重な情報になりますね。
そうですね。
今何社ぐらいの方が口コミ係長を利用されてるんですか？
はい、今私たちの商品は口コミ係長というのと、はい、まあ、e マイニングっていう商品と2つあるんですけれども、はい、2つ合わせて1600社の、はい、まあ、企業さんが使っていただいてるんですけれども、はい、まあ、基本的には月額利用料を払っていただいて、うん、でそうすると私たちは、ログイン用の ID とパスワードを企業のマーケティング担当者さんとか、
はい、
広報宣伝部の方にお渡しするので、
うんうんうん、
まあ、その ID パスワードでログインしていただいて、
クラウドサービスなんですね、
はい、うん、調べたいものを調べていただくと。
なるほど。
そういう形で課金してます。
じゃあホットリンクさんのサービスを購入されてる企業さんは、はい、自分が気になった時にいつでも知ることができるんですか？
おっしゃる通りです。
はあ、
なのでこれまでですと例えばアンケート調査とか、はい、グループインタビューとかやって、うん、1ヶ月とか数週間かかってた調査が、うん、今この場で一瞬で答えが出ちゃう。
なるほど。
そうするとこう答えが出てくると、うん、あれこんな結果だったらじゃあこうなんじゃないの、
うんうん、
じゃあ調べてみようよっていうと普通だとまたアンケート調査を設計してやんなきゃいけないんですが、
はい、
まあ、この場でじゃあそれ調べてみようかっていうと、うん、この場で結果が出る、
はい、
そうするとそういったこう仮説検証のサイクルがものすごいスピードで回せる、う
ん、あ
このスピード感っていうのをものすごい今マーケティングの世界では重要視されている感じですかね、う
ん、いわゆる PDCA というやつですね、
はい、
プラン、トゥ、チェック、まあ、ネクストアクション、
はい、
PDCA のサイクルが口コミ係長から情報を得ることで、うん、よりスムーズにスピーディーに回っていくということです、
はい、例えば、はい、まあ、ある携帯電話会社さんとかは、
はい、
最近 テレビ CM を出されるときには必ず複数パターン出されるんですよね、はい、で例えば今日その CM をいくつかこう放映スタートしたとすると、うん、もう明日の朝には、うん、もうどの CM の方がこう国民に反応がいいかっていうのは、うん、もうソーシャルのビッグデータから簡単に分かっちゃうんですよ、
はい、
だとするならば、うん、もう来週から、反応のいい方の CM のロス量を増やそうとか、うん、そんなことができちゃうんですよね、
うん、
で昔ですとCM のキャンペーンを数ヶ月やって、うん、でいろいろ分析レポートが上がってきて、じゃあ次のシーズンのキャンペーンの時にはこんな風にしましょうねっていう、 こう数ヶ月単位の、
うん、
こう PDCA サイクルだったものが、
はい、
もう数週間1週間単位に回るっていう、これができる企業とできない企業では
なるほど
全然結果違いますよね。
まあその市場のニーズをいち早く把握できるというわけですから、
はい、
広告もそうですし、うん、商品にしてもより市場に合ったものが企業側も開発できるようになるってことですよ ね、
そうです
ね、提供できるようになるってことですね、
はい、
ホットリンクの株価はまだまだ上がりそうですね。まあ、あの株式上場を経験する人というのは、
はい、
日本全国多くのビジネスマンがいらっしゃいますけど、
はい、
まあ、本当に一握りの方しか経験されないことだと思うんですけども、
はい、
昨年あの上場されたわけですけど、
はい、
前日っていうのはどんなお気持ちだったんですか？
そうですね、とうとう来たなっていう感覚はありましたけども、
うん、
まあ、特別興奮するというか、
はい、
うん、すごい達成感だとか、
うん、
そういう感じではなく、
はい、
淡々とっていう感じですね。
緊張というものはあるものなんですか？
緊張はなかったです。ワクワクしてました。例えば、まあ、上場っていうとよくニュースで、
はい、
金を叩くシーンがあるじゃないですか。
あ、そうですね、
まあ、明日金を叩くんだなとか、
あ、
まあ、社内のメンバーはあのどういう顔してこれそれを見るんだろうとか、
うん、
まあ、両親は喜んでくれるかなとか、
あ、
まあ、そういう、まあ、諸々のことを想像しましたかね。
富山に住んでらっしゃるご両親ですか？
そうですね、
うん、
はい、まあ、あの僕が上場するとかいうのも、まあ、ちゃんと報告はしてなかったので、
はい、
まあ、上場した翌日に富山の地方新聞、
はい、
北日本新聞に、
はい、
でっかく、はい、上市町出身の内山さん、おー、わざわざ上場とでっかく出まして、
故郷に錦ってやつですね。
そうですかね、
うん、
まあ、それを見たまあ、両親から頑張ったねっていう、まあ、電話がかかってきて嬉しかった。
それは嬉しいね、
まあ、その時初めて、まあ、親孝行したかなっていう感じはしましたけどね、う
ん、はい、
おそらく上場したんだよって報告を電話でしても、
はい、
イメージつかないと思うんですよ、
うん、
両親は、
うん、
ただ新聞になんかこうそれっぽく出ると、
うん、
あ、なんかすごいことやったんじゃないかと、
というか、まあね、はで上場後は、
はい、
まあ、会社はどのように変わるものなんですか？
自分たちの例えば社内でいうと、
はい、
うん、メンバーのがあの自分たちのやってきたことに誇りが持てるというか、
うん、
自信を持ってますね、
はい、
で私たちがやってることが本当に世の中の役に立ってるんだろうかとか、はい、社長はホッとする世の中作りたいって言ってるけど、
うん、
本当に私たちのやってることそんな大それたことなのとか、
はい、
まあ、みんななかなかこう理解しないところが、
うん、
まあ、上場して、
うん、
世の中に認められ、
はい、
でそれなりの自家総額もつき、
はい、
あ、私たちのやってることって、
うん、
あ、こんなになんかすごいことだったんだっていうふうにみんな思ってくれるわけですよ、
うん、
でまたあのもうちょっとこうネガティブな方向で、まあ、まあ、また別の見方で言うと、
はい、
まあ、今までで言うと、
うん、
まあ、うちの経営陣って夢ばっか追ってるよねと、
うん、
そんなこと言いながら本当にうちなんて上場できるのかしらなんて、
はい、
思ってたメンバーも、
はい、
あ、本当にやっちゃったねうちの経営陣、
うんうん、
意外とあの信じてついてっても大丈夫じゃん、
はい、
っていうような風にみんな思ってくれる部分があって、
なるほど、
そういう意味ではあの割とこうマネージメントしやすくなる側面ありますね、
うん、
社内的には、
はあ、
あと対外的にはあのやはり信用力がつくので、
はい、
提携とかがすごいしやすくなります。
提携がしやすくなるんですね、はい、
あの例えば海外に行くと、
はい、
ソーシャルのビッグデータ解析で上場したっていうのは、まあ、ある意味僕ら世界で最初だったりするんですね。 で特に欧米の会社がアジア進出したいという時に、はい、まあもうアジアどころか、まあ、世界で最初に上場したホットリンクっていうのが来たと、はい、
うん、
アジア進出するんだと一緒に提携した方がいいんじゃないかと、うん、まあ、向こうも思ってくれるわけですよ、はい、そうすると、まあ、オファー出すと向こうもぜひにってすぐ握手ができたりとか、うんうん、あと国内で言うと、まあ、これまではなかなかこうお付き合いさせてもらえなかった企業さんからぜひ一緒にやりませんかって声をかけていただいたりとか、まあ、非常に営業的にはメリットが大きいなと感じますね。
事業の進展が
加速します。
加速するわけですね、はい、まあ、ホットリンク社は上場が目標というわけではないわけですよね。
ないですね。
この上場ステップに未来どのような方向に舵取りをしていかれようとされてるんでしょうか。
はい、あの僕たちの成長の、はい、まあ、方向性というのは大きく3つあるんですよ、
はい、
まず1つはあのマーケティングの分野の中で、うん、まあ、ソーシャルのビッグデータを活用していくっていう流れは、うん、もう止まらないと思うんですよ。
そうですね。
でこれまでは割と CM の評価をソーシャルでするとか、うん、市場の調査を口コミでするとか、はい、いうことだったんですけれども、はい、もう売上と、まあ、口コミ数から今後の需要予測をするとか、
うん、
まあ、もっともっとその経営の意思決定に使われるような、うん、ああ、より深くマーケティングの分野の中でより深く活用される方向性への進化が一つ、
うん、はい、
もう一つは、ソーシャルのデータを使って、うん、金融取引に活用されたりとか、
うん、
あとは去年ネット選挙ありましたけども、はい、選挙の時に各政党が国民の、うん、まあ、意見なり、うん、動向を把握しながらコミュニケーション戦略を作っていくとかいう政治の分野でも使われたり、う
ん
うん、あとはデータジャーナリズムって言葉が出てきたように、
はい、
放送とかメディアの分野でも使われるようになってくる、
うん、
そうするとあらゆる産業、うん、業界がソーシャルのデータを活用するようになるので、
うん、
まあ、そういった各業界の人たちのソーシャル化する事業を支えていく、
うん、
まあ、プラットフォームになろうという方向性が2つ目、うん、
はい、
で3つ目は、まあ、これらのできたものを、うん、まあ、海外展開していくというこの3つの方向性で成長の軸を考えています、う
ん、なるほど。まあ、インターネットを通して内山さんもずっと、まあ、未来はどうなるのかということを考えられながら経営されてきてると思うんですけど、
はい、
今の内山さんから見て今後この未来というのはどんな世界になると思います？
まず企業のマーケティングっていう視点から見ると、
はい、
もうあらゆる企業が、PDCA サイクルのスピードをより速くさせるために、
うん、
ソーシャルのビッグデータを当たり前のように活用するようになると思うんですね、うんうん、
はい、
なので日本中のあらゆる企業の裏側に水道管のように我々からこうパイプを通してソーシャルのビッグデータを流して、
はい、
まあ、それによって企業がマーケティング活動を行っていくと。
なるほど。
そういう社会インフラが整っていると思ってます、
はい、
それともっとこう社会全体っていう形で見たときには、うん、まあ、ソーシャルの声っていうのは一人一人のまあ声なわけですよね、でその一人一人の声を社会全体で共有し、うん、みんなの知恵に変換し、
うん、
そのみんなの知恵が僕のためにまた帰ってきて、
うん、
で僕がまた社会に返していく、
うん、
ワンフォーオール、うん、オールフォーワンってラグビーの言葉ありますけども、はい、私は社会全体のために、
うん、
社会のすべての人は私のために、
うん、
そんな、まあ、知識が循環する世界になってるんじゃないかなと思います。
今日は口コミ係長などソーシャルビッグデータ活用で有名な株式会社ホットリンク代表取締役社長 CEO 内山幸喜さんにお話を伺いました。内山さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
マーケの達人、ご案内役は大村恵美と
武田隆でした。